本日は信仰を持って目の前の課題にチャレンジしよう、信仰を持って目の前の課題に挑戦しようというお話をさせていただきます。今読んでいただきましたマルコ12章一番終わりの部分ですけれども、有名なヤモメの献金、銅貨2枚を献金した未亡人の話です。でこれはエルサレムの神殿の聖域にある婦人の庭というところであった話です。2週間前にもお話しいたしましたけれども、ユダヤ教に改宗させられたイドマヤ人の出身であるヘロデ大王、今から2000年前のユダヤの領主ですけれども、彼は気分がソロモン王になっていました。自分の名前を歴史に残そうと、ちょっとみすぼらしかったエルサレムの神殿を大改修します。6ヘクタールあった神殿の聖域をその2倍以上14ヘクタールに広げました。でその大部分3分の2は異邦人の庭と呼ばれる、あのイエス様が宮脇清めをしただ
だっ広い部分が異邦人の庭、外庭です。
そしてその内側、残りの3分の1ですけれども内庭です。回廊に囲まれた内庭ですけれども、そこに最初に出てくるのが婦人の庭と呼ばれる部分です。その先には男子の庭というのがあったり、さらにその内側に祭司の庭というところがありますけれども、この婦人の庭というのは女性専用の庭ではなくて、女性ならそこまで行っていいよという、その先はダメよという意味での婦人の庭になっていました。つまりユダヤ人、イスラエル人であれば誰でも入れるところだったわけです。でそこには献金の賽銭箱がありました。男たちはそこで献金をしてからさらにその奥に進むということでした。女性はそこで献金してそれ以上先に行けない、そういう場でした。13のラッパの形をした献金の箱というか壺があったということです。入り口が細くなっていて奥がこう広くなっている、そこの方が広くなっているという献金の壺です。で金属でできていたようですので、銭を入れますとジャラジャラとこう大きな音が出るという構造になっています。この地域に紙を作る、こういう紙ですね、紙を作るの製紙法というのが伝わったのは、それからこの話からさらに900年以上後の話ですので、当時はお札のお金っていうものがなかったわけです。ですから硬貨、金属のお金を入れてたわけです。5円玉もし2枚入れるとするとチャリンという音がしたと思います。でもお金持ちが来て500円玉を200枚入れるとなるとジャラジャラジャラジャラという派手な音が鳴り響いたと思います。そこに立っていたら、この人は一体いくら入れたんだろうかということがすぐ分かるようになっていました。つまり礼拝がある種の派手なパフォーマンスになっていたというわけなのです。そういう意図を持って箱を設計し、またこう外庭をこう広げて、いたという話なのです。その場にいた方々はどういうふうにその光景を見ていたかというと、それは現代の私たちと一緒だと思います。 もう大きな音を立ててジャラジャラと入れる人が尊敬されて、小さな音でチャリンという人が軽んじられる、そういう場になっていたと思います。私たちにもそういう価値観がありますけれども、それをご覧になったイエス様は、そんな価値観間違ってるというふうにおっしゃるわけです。今日の、12章の43節、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい中から自分の持っている分をすべて、生活費を全部入れたからである、というふうにイエス様は教えられました。たかだか数十円入れた方が誰よりもたくさん入れたんだよ、っていうふうに私たちに教えてくださっています。ヤモメというのは結婚相手に先立たれた女性、当時は年金がありませんでした。年金ができるのがたかだか15世紀の後半、19世紀の後半になっています。保険もありませんでしたし、社会は男中心でしたから、夫を亡くした女性が生きていくというのは一筋縄ではいかなかったわけです。有金全部この献金してしまえば、もうその後のお昼ご飯や夕飯が食べられない、そういう覚悟でこの女性は献金をしたんです。私たちもこのようなヤモメと同じように、自分の財布に入っているお金全部、いやそれだけではなくて、銀行に預けている預金全部、家のタンスにしまってある現金全部、いやはたまた土地や建物まで全部献金したことがある人はいらっしゃるでしょうか。献金した、してしまえばもう生きるあてがない、そのような信仰上のチャレンジをするときに、私たちの心は天地を作られた神様によって洗い清められるのです。こんなに献金したらもううちは持たない、あと1週間生活できない、そう感じながらも、いや他方で献金するのが神様の御心だ、神様はこの献金を求めている、そう思って献金する人を神様は恵みで満たしてくださるのです。そういう献金をする時の喜びというのは、宝くじで一等を取る感動に勝るものがあります。高校や大学受験で自分の番号を見つけるに勝る感動がそこにはあります。初めて赤ちゃんが生まれた時の感動、もしくは教会であれば素晴らしい説教を100回聞くに勝る感動が、このような献金を捧げる中にあるのです。ヤモメが、あの貧しいヤモメがした献金というのは、神様の助けなしにはもう生きられませんという信仰告白でした。いや今週も必ず有金全部献金して、しかしその後も必ず救い主が私を支えてくださるという確信の表れでもありました。あのヤモメの献金は、銀行に何十万何百万預けて、自分の口座に預けておきながら、礼拝に来て、じゃあ献金の時間になると500円にしようか1000円にしようかと迷うような人とは全然違う献金の体験になるわけです。生活費全部を神様にお返しする、 そういう献金ができるというのは、例えば会社が倒産してしまった、例えば病気になって仕事を辞めてしまった、収入が途絶えた時にできるような献金です。もしくは収入が突然減ってしまって、もうどうしてどんなふうに生きていったかは言っていいかわからない、そういう危機の中で初めてできる献金かもしれません。神様は私たちを危機を通して、困難を通して洗い清めてくださるのです。心貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、という逆説がこのような環境の中で実現するのです。前にも申し上げましたが、この心貧しいというのは、神様の助けなしには生きていけないという意味での貧しさなのです。神様に 100% 依存している、そういう貧しさなのです。先ほど高橋智子さんに読んでいただきましたけれども、列王記上17章11月の説教でも触れましたけれども、8節から16節の間、雨が全く降らなかった時期に預言者エリアがシドンのサレプタという外国人のヤモメ、未亡人に世話をしてもらったという記事が登場します。壺に残っていたのは一握りの小麦粉、また亀に残っていたのはわずかな油、それを用いて、自分にパン菓子を作ってくれとエリアは頼むわけです。外を見れば植物を育てるはずの畑は生き物の墓場となってしまっています。そういう中で自分たちが一回料理をすれば尽きてしまうような分量の小麦粉と油を、ヤモメは信仰を持って、サレプタのヤモメは信仰を持って料理してエリアにパンを差し上げたわけです。来る日も来る日も残り一つかみ、一握りの小麦粉とわずかな油、来る日も来る日も料理するんですけれども、それがなぜか尽きることはありませんでした。エリアばかりでなく、自分の息子をこのように神様に差し出す信仰の行いによって支え続けることができたのです。死を覚悟にして神様に差し出したわずかな生活の糧を神様が不思議な形で用いてくださり、祝福されたのです。先週、また先々週の説教は、神様から託された貴重なものを信仰を持って神様にお返ししようというお話をいたしました。神殿で働く祭司であれば、両替商や鳩の商人を異邦人の庭、あの外庭から追い出して、聖域3分の2を神様にお返しする、外国人が来てお祈りできるような場に戻すということが必要でした。またユダヤの宗教指導者であれば、彼らは本来エルサレムにできた信仰者の群れ、教会を神様にお返ししなければならなかったのです。しかしお返ししないで、自分たちの誤った教えを教え続け、失敗を招いたわけです。それとは反対に、旧約聖書のサムエル記の下23章13節を見ると、ダビデが貴重なものを神様にお返ししたという記事が出ています。 列王記、すいません、サムエル記下の23章です。ダビデがペリシテ人と戦争をしていた頃です。貴重な水をこぼして大地に撒いたという逸話が出てきます。戦争の途中でダビデはベツレヘムの城門の傍らにあるあの井戸の水を飲ませてくれるものがあればよいというふうに切に望みました。そしてそれを聞いた3人の勇士たちがベツレヘムの城壁に近くの城壁の近くにいた敵のペリシテ人の陣地を突き入っていって、敵陣を突破してあのダビデが望んでいた水を汲んできてくれたわけです。3人がダビデの願いに応えて命がけで汲んできてくれた水をダビデは地面に流してしまったのです。なぜならその水が自分の家来である3人の命そのものであるというふうに感じた、分かったからです。このようなダビデのへりくだりを天地を作られた神様が喜ばれたわけです。へりくだり、私たちの祈りの生活にも当てはまるものです。試験とか仕事とかさまざまな課題のを解決するためにお祈りするときにどうせやればできるけど失敗したらかっこ悪いからとか、ちょっと不安だからということで祈ることがあります。神様どうかこの働きを試験を乗り越えられますように。でもそれよりももっと喜ばれる祈りは自分のプライドを捨てて自分の頑張りでは到底足りないということを正直に認めた上で神様にあなたの助けが不可欠なんです、あなたが働いてくれなければダメなんですというふうに祈る祈りです。そういうへりくだりを神様はとても喜んでくださいます。そのような祈りの生活をするためには何でもこう楽ちんにできるという生活よりもいろいろチャレンジした方がいいのだと思います。安全安心、やればできるということばかりの生活ではなくて神様の導きに沿ってやったことないことにチャレンジするという挑戦が必要だと思います。さて神様からの預かり物を神様にお返しするというのをちょっと難しいかもしれないんですけども全く別の観点から見るんであればそれは自分たちを捉えた危機さまざまな危機に対して信仰を持って対処するという意味でもあります。具体的に創価教会で言えば今オルガン電子オルガンが故障して鳴らないわけですけれどもこういう危機にどう対処するか神様のくださった信仰によって対処するのかそれとも自分たちの知恵で対処するのかどう応ずるかによってこの先が将来が変わってきます。あらゆる危機というものは信仰と神様の知恵を持って対処するときにチャンスとなるに変えられます。私たちは豊かにされます。しかし世の中全般は信仰がないために結局自分たちの知恵で解決しようとして損失を招くことが多くあるのです。マルコ12章の貧しいヤモメの献金というのは生活費が足りないないという危機に対してじゃああるものを全部献金しちゃえという信仰によってヤモメは対処しました。それによって救い主の称賛を浴びることになりました。 列王記上17章のサレプタのヤモメは残された一握りの小麦粉をエリアのために使うという信仰によってこの危機に対処したわけです。またダビデは貴重な水が3人の勇士の命であるということに気づき、それを主なる神様にお返しすることによって自分が高慢になる危機から解放されたのです。もっと一般的な例でどのように危機に対処するかを考えると、人とぶつかり合った時という状況が思い起こされます。私たち生まれる前からそうですけども、みんな不完全で、みんな誤りをしてしまう、みんな罪深いわけです。ですから人と人が出会うと、あらゆるトラブル、ぶつかり合い、圧力というものが生じしうるわけです。お互い不完全同士、お互い罪人同士だからです。喧嘩とか断絶が起きたらどうしたらよいのか、そういう危機にどういうふうに対処したらいいのか、ほとんどの人は時間が経って自然によりが戻るというのを期待して過ごしています。しかしそれは聖書が教える解決の方法ではありません。ですからある牧師は、もし時間が癒してくれるというのであれば、時間が仲直りをさせてくれるというのであれば、病院に行って待合室で待っている間にそういう病気が、問題が癒される、心の傷が癒されて、仲直りできる、病院に行ったとしても医者に会う前に良くなってしまうんじゃないかというふうに説明していました。実際にはそういうことがないわけです。何かをしなければならない。で、聖書は何と言っているかというと、マタイ5章9節ですけれども、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるというふうに言っています。平和を実現するというわけですから、自分から働きかけて平和を作り出そうと、神様の力を得て自分から先に働きかけようというわけです。そのことをマタイ5章の23、24には次のように記しています。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。まず自分から動きなさいということを神様、私たちに教えてくださっています。でもなかなかできません。どうしてできないかというと、相手を恐れているからですよね。喧嘩してる相手、まだ怒ってるでしょうとか、なんか言ったら傷つけられるだろうとか、こうやってかける言葉がないとか恐れているわけです。アメリカの海兵隊員で、どんな敵陣にも突っ込んでいく勇気のある人の話なんですけども、家に帰って奥さんにちょっと話があるんですって言われると、こう縮み込んでしまう人がいるということです。命がけで敵陣に突っ込んでいく勇気のある人が、こと人間関係になると恐れのあまり縮み上がってしまう、そういう人間関係というのはこう一種独特なものがあると思います。で、私自身も和解のために自分から動ける時と動けない時があります。で、動けないのはどういう時かというと、家族とぶつかった時ですよね。それで夫婦喧嘩毎日してます。妻から歩み寄ってもらうのに甘えています。また義理の父との関係もうまくいっていません。どうぞお祈りに覚えていただければありがたいです。 本日の説教は持っているものすべてを神様に捧げるというお話です。信仰を持って目の前に横たわる課題に信仰を持って挑戦チャレンジしようというお話です。信仰を持ってというのは神様の約束が実現すると信じるという意味です。貧困にどう対処するのか、持っているもの全部捧げることで対処する、信仰を持って対処するという話、人間関係の危機、自分から動くことで対処する。なぜなら神様の御言葉に従うときに神様が助けてくださるからです。でこのような課題というのは私たち人生全般にまで及ぶものです。昨年11月になりますけれども、青山学院大学にリーディーという宣教師がいらっしゃって、その方と一緒に群馬県安中市の新島学園というところに高校に行って、彼が授業をするのを私付き添いで行かせていただいたんですけれども、50分の授業の中で、前にもお話したと思います、高校生に外国に行ったことある人って手を挙げてもらって どこに行ったか聞いていきました。で多くの人がアメリカとかニュージーランドとかオーストラリアもいらしたかもしれませんけれども、英語の国に、なんか半分ぐらいの人が行ったことがあるとか留学したことがあると答えられていたのにびっくりしました。でも、もっと中心的な質問は行ったことがあるかどうかではなくて、自分が慣れ親しんだ環境から飛び出して居心地悪くても新しい環境に挑戦しましょうというのがリリー先生からのメッセージでした。自宅にとどまってそこから高校に通ううちには親が朝起こしてくれます。親が朝ごはんを作ってくれます。弁当まで作ってくれます。学校に行けば親しい友達がいます。そんな環境ばかりでは人は成長しないよというふうにリリー先生おっしゃっています。外国に出て行ったらそれまで自分を守ってくれていた親も友人も学校もすべて失います。一からのスタートとなります。だからそうやってこそ人は成長するんだという話でした。いろんな分野にその話は妥当するものだと思いますけれども、例えば電気メーカーの電子機器メーカーのソニーで言えば、ソニーはテレビを作る良いメーカーとして知られていました。テレビといっても私たちの世代はブラウン管ですから、箱型のテレビで、スイッチを押すとドーンっていうようなこう音がしてこう画像が現れる。でもソニーはすごくいい色、ブラウン管からいい画像が出てくるものを作るのが上手でしたから、ソニーの研究者は一生懸命もっといい色を出せるように自分の生涯をかけてテレビ作りに励んでいたわけです。でもご存知の通り2000年ぐらいを境にしてテレビは箱型の大きなものから液晶の板のものに変わりましたよね。ブラウン管にしがみついたその会社は失敗をしました。でこういう話はゲームをするプロのプロフェッショナルのゲームの遊ぶ人っていうのもいるそうですよね。対戦型の格闘技のゲームはですね、いろいろ新しいゲームがリリースされるそうですね。それこうみんながこう慣れて自分がすっごく上手くなって世界で一番上手になったと思っている時に今度新しいバージョンの新しいゲームが出てきてしまうと。でもそれを自分の慣れ親しんだ自分がすごく強くなったそういうゲームを古いバージョンを捨てて新しいものに乗り換えていかなければプロのゲーマーとして歩んでいけないんだというふうに梅原さんという方がおっしゃっていました。でこれは信仰の世界でも同じことだと思います。もし神様が 新しい一歩を踏み出しなさいとおっしゃっているのであれば、仮にそれが自分にとって居心地の悪いことであったり、自分に馴染みの薄いことであったとしても取り組むのが良いのです。貧しいヤモメが持っているものすべて捧げたように、サレプタのヤモメが一握りの小麦粉でエリアにパン菓子を作って差し上げたように、信仰を持って危機に対処する、神様の約束が実現する導きが本当であると信じて新しい世界に飛び込む、そういう一歩を今週も私たち歩み出したいと思います。今日は第1点、痛みを感じつつも信仰を持って捧げる献金は力になる。第2点、信仰を持って目の前の危機を乗り越えよう。第3点、自分が慣れ親しんだ居心地の良い場を飛び出し、居心地の悪い分野にも神様の導きを感じたら挑戦しようというお話をさせていただきました。では一緒に、ご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たち一人一人を作られ、私たちに人生の目的を与え、その目的を達成するようにとあらゆるリソース資源を持って今備えていらっしゃいます。私たちの人生は自分たちが勝手に使っていいものではなくて、あなたのものです。そして目の前に迫ってくる一つ一つの危機が、信仰を持って乗り越えなさいと私たちを成長させるためにあなたが備えられたものです。貧しいヤモメが自分の生活費全部を捧げることで危機を乗り越え、あなたから祝福されたように、私たちも新たな世界に飛び込んで、あなたの備えられた残りの人生を歩みたいと願っています。今日この礼拝に集われた方一人一人、あなたが豊かに祝福してくださって、あなたの導きに沿う従う人生はどういうものか、どれほど恵み深いのかを今週も体験することができるように助けてください。どうかこの国をイエス様に従う国、キリスト教の国に変えてください。私たちの国が世界に飛び出していって平和を実現するような素晴らしい神の国に変えられることを願います。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。